3, 2, 1, 0.
サイエンティフィックニュースプログラム、ヌートバー。サイエンスするインターネットラジオプログラムムートン第12回でご紹介する話題は、ネイチャーニュースサービス2001年3月8日号から、飼育動物たちの憂鬱。日経サイエンス2001年2月号から、南フランスの洞窟でニャンデルタール遺物の発掘が盛ん。以上2項目です。サイエンティフィックニュースプログラムムートン、この番組は科学を応援するアクアサーフィンのポータルサイト、アクアジャンクションの提供で、山口県は下関市のクリラジスタジオから椎葉隆之のセレクションでお送りします。今週もスタジオにはコメンテーターとして、このお二人にマイクの前に座っていただいています。
BJ です。
三木道山のことを力道山から取ったと思ってる人は間違いです。斉藤道山から取ってます。ソニーです。
勉強になります。はい。
さて、最初の話題なんですが、ネイチャーニュースサービス2001年3月8日号から飼育動物たちの憂鬱という話題です。うん、毛皮用に大量に飼育されているミンクの複利構成をどうすれば改善できるかを知るために、オックスフォード大学のジョージア・メイソンらはミンクに対してアンケートを行い、その結果ミンクのお気に入りは水遊び場だということが分かりました。
すいません、はい、どうやって聞いたんですか、これ。
それはこれから。
今から、今から。複利構成なのよ。いいんだよ。何安く利用できる漢方の宿みたいなのあんの、うん、ミンクが。
あるかもしれないよ、
は
い。
それもこの後の楽しみと
あんのか。
ミンクにいろいろなことができるような選択肢を与えまして、選んだことをするためには仕事をしないといけないようにすることで、うん、メイソンらはミンクが心底泳ぎたがっており、プールに入れないことにはストレスとなることを発見しました。
ほう。
この研究は飼育のために閉じ込められた状態にある動物の複利構成をどのように行えばよいかを調べるために、ミンクの好みの尺度をどれだけのストレスに打ち勝ってその好みを達成するかという点について研究した最初の例となりました。
ん？
ミンクの複利構成はここ数年にわたって論争の的になってきました。飼育家はミンクは70世代にわたって飼育されているにもかかわらず、ストレスの兆しが外面に現れることはなかったので、おそらく閉じ込められていることに苦痛を感じていないとこれまで論じていたそうなんですね。
なるほどね。
うん、確かに、うん、ミンクにとって飼育は苦痛であるという証拠を挙げることは非常に困難なことで、うん、閉じ込められてはいますが健康管理もされていますし、うん、餌もきちんと与えられているというこの繁殖動物の環境というものが一体不幸なのか、うん、それとも幸福なのかを知るための客観的な測定方法が存在しなかったというのがその理由ということなんですね。
なるほど。
そこでメイソンらは動物たちが野生状態にあるときに見つけられるようないろいろな娯楽に近づけるようにしました。
うん、
用意した娯楽を紹介しますと、新しい巣作り場所、おもちゃ、うん、もっと広い空間、トンネル、うん、別のケージ、まあ、ケージというのは飼育するカゴのことですね、
はい、うんうん、
目新しいもの、高い台、そしてプールでした。
うんうん、
ミンクはよりどりみどりにこれらすべてを見ることができますが、複数の対象を同時に楽しむことはできず、しかもそこに行くには二重のかかっているドアを押し開かなくてはならない仕掛けになっています。まあ、二重というのは、まあ、扉を開けるためにかなりの力がいるというね。
これが仕事っていうことですか。
そういう意味ですね。だからこれをクリアしなければなら、楽しみが得られないと。
なるほど。
でこのドアにかける二重、重さを大きくする、つまりその自分のやりたいことをするためにクリアしなければならない代償を大きくすることで、ミンクがそれぞれに対してどの程度の代償を支払う気持ちがあるかを測定しました。でこの方法といいますのは、以前は心理学者によって人間の熱意の強さを測定するのに使われていた方法なんだそうです。
あれですね、あのミリオネアとかが一緒ですよね。だんだんハードルがでかくなってプレッシャーっていうのと、うん、自分の心理状態っていうのと耐えるっていう、
あ、なるほどね、
人間も同じなんだよね、これね。
でこの結果としましては、妊婦のほとんどがもう一つ別の巣作り場所に行こうと頑張ったんですが、まあ、他の何よりも彼らがやりたがったことは水遊びだったようです、
はい、
うん、プールに行こうとしてミンクは毎週合計すると平均で自分の体重の100倍の二重を持ち上げていました、
うん、
次にプールへのドアに鍵をかけ、ストレスにより分泌されるホルモンであるコルチゾールが尿の中にどれだけ出てくるかを測定することで、ミンクが水遊びできないことを残念がっているかどうかを調べました、
うんうん、
ミンクが24時間にわたって水遊びをできないようにすると、尿中のコルチゾール濃度は平均して 50% 上昇し、これはミンクがやはり24時間の間餌をもらえなかった場合のストレスに匹敵しました、
うん、
この結果は70世代にもわたってずっと檻の中で飼われていた後でさえ、ミンクにはなお野生の習慣が残っていることを示唆しておりまして、この試験方法をさまざまな動物に適用すると、ミンクどころではなく大変不幸な状態にある動物がたくさん見つかるのではないかと研究者らは懸念しています。
なるほど、いいでしょうな。そりゃミンク100倍の荷重を持ち上げるっていうことは、うん、ミンクって1匹あたりどの程度ぐらいの重さなんでしょうね。そんな重くないですよね多分ね。
ラットよりちょっと多いぐらいですから、まあ数百グラムじゃないですかね。
でもそれの100倍っていうことは、うん、下手したら何十キロ近くのものを上げてしまうっていうことですよね、うん、
人間に置き換えるともっとすごいですよ。70キロの人だと7トン、
そうだね、7トン持ち上げるんだから。
あなた7トン荷物運びしてまでプールに入りたいですか？
いやープール、人間だったらまた別なんでしょうね。例えばこれが何1億円もらえる2億円もらえる
まあね、そうなればね、
うん、それレベルなんだろうね、その水浴びっていうのが。
なんでしょう、ミンクにとってはね。
70世代っていうことは完全にもうその初代の1代目の世代から、うん、もうそのままずっと、まあ、例えばその研究用であるとか繁殖用であるために飼われ続けて、うんうん、70世代交代した後のミンクがその研究の対象になって言ってたわけなんですよね。
そういうことですよ。
70世代どれぐらいのサイクルでこれ一世代っていうのが交代するんでしょうね。
ミンク
基本的にはやっぱりラットとかみたいに成長の過程とか成長の度合いっていうのが早い、やっぱり動物になるんですかね、
う
ん、
早いから、まあ、毛が起こるのに有利なんでしょうね。
なるほど、
そうでしょうね。
なるほど、
そうそうだ、
こういう人たちがいるからあれですよね、裸で街中行進するデモ団体
そうそうそう出ちゃうんだね。
いらないんですよね。でもそれはまあ、 あの共存共栄っていうことで、
うん、共存共栄
か、まあいいや。でもこれ実際に、うん、まあ、その知能レベルっていうものに関係なく、うん、本能っていうものから測定してるわけですよね、
うん、そういうことですよね。
も
ともとこのミンクたちはプールはおそらくは知らないはずですよね。
ですよね。
外の世界をそもそも知らないわけですから。
ある部分、例えばその、まあ、先ほど紹介していただいた文面の中に、例えばそのどういった状況下で、うん、まあ、どれだけのストレスを与え、うん、でこういう結果を導き出しましたっていうのは、うんうん、ある意味あのミンクの思考を探ってるわけですよね、うん、ある意味というかそのまんまですけど、
そのまま、
ね、ミンクの思考を探った上で、うん、まあ、その思考経路っていうのが、まあ、どれかにだんだん絞られてくるわけですよね、
うんうん、
でそれに対してどんどん荷重をかけていく。
そうそうそうそう。
でそれでもなおかつミンクたちっていうのはその自分たちの思考性に向かってっていうことですよね。
そうそうそう。
パブロフの犬みたいなそういう条件発生っていうのもなんか絡んでたりとかはします？
パブロフの犬は学習ですからね、
うん、
これは決して学習してるわけじゃない。もちろんその荷重をクリアすれば自分の楽しみがあるっていうのは確かに学習なんでしょうけど、何を好むか何に対してそれが受け入れられないとストレスを感じるかっていうのは学習ではなく、おそらくやはりその70世代超えても、ソウルに刻み込まれている
ソウルに
そういうものなんです
。魂と書いてイズム、
はい、
そうだよ。
なんか今日変だね。
でも不幸な動物いっぱいいるだろうね、こんなことを測定していくと。
意外とあのうちの玉も不幸かもしれませんね。
そういう気しますよね、うん、意外とストレス感じてるかもしれないっていう気がするよね。
70世代っていうぐらいの まあ、その感覚でずっと人間の生活の中にいる動物って言ったらやっぱ基本的には愛玩動物になりますよね、
犬とか猫とかね、
うん
うん
うん、
これ測定してストレスを感じてるって証明された暁にはどうするんだろう、みんな
解放
ねえ、
犬山とか猫山とか
できちゃうわけ、
その地区に解放、
これまたそれはそれでね、ストレスがかかってそのうちそれを研究する方も現れて、
うんうん、
猫山に猫を放すとこれだけストレスが
かかる結局どうしろってんだって話になるんだね。
でもこれ単純なところ人間でもできそうな気がしますよね。
いいですね。
人間も結局その原理原則として、うん、その動物っていう枠組みであれば、あ、何世代有史以来何世代経ったとしても、うん、人間は生きてる環境の中ではこれが通常の環境じゃないですか、
うん、
ってなるとこの条件下の中でこういう実験をしても、
うん、
ある部分そういうストレスって数値化できるんじゃないですかね。
いいかもしれないですね、
うん、可能性あるね、
確かにね、うん、まあ、かといってストレスを測るためにこれだけのことをしなきゃいけないっていうのも辛いですけどね、う
ん、はい、
なるほどね、
はい。
次の話題は日経サイエンス2001年3月号から、南フランスの洞窟でネアンデルタール遺物の発掘が盛んということで、ネアンデルタール、
うん、
はい、もうあの学校の社会の教科書以来じゃないですか、そういう単語、
うん、もうすでにあの辺の人たちが頭の中でごちゃごちゃになってますね
北京現
地どれがどの辺で誰がどの辺だっけっていうのがね、
は
い、
ちょっとね、旧石器時代の人の流れを整理してみましょう。
はい、
南フランスのドルドーニュ地方に点在している洞窟でネアンデルタールの遺物を探す発掘が進められています、
うん、
この地域には人類が30万年以上住んでいました。その中で特に多くの遺物が発掘されているのは、うん、第16洞窟と呼ばれる洞窟です、
うん、
第16洞窟はこの地域に23存在している洞窟の中の一つで、幅10メートル、高さ9メートル、奥行き20メートルもあります。この洞窟からは動物の遺物や道具製品のかけら、断片、
うん、
それにネアンデルタールとこの洞窟を結びつける様式を持ったムスティエ文化の手斧などが発見されています。
ムスティエ文化、
はい、これはですね、旧石器時代の一番最後の時代のことをこういうふうに、こういうふうな名称で呼んでいます。
おー、なるほど。
で、研究者の多くはこれまでネアンデルタールが現代の人類に置き換わるにつれて、
うん、
中期旧石器時代から後期旧石器時代への移行が急速に進んだと主張していましたが、
うん、
これらの遺物を詳細に調べた結果、第16洞窟の採集物ではこの説が裏付けられず、その変化がゆっくり起きたと考えられています、
う
ん、
実際第16洞窟に住んだネアンデルタールと初期の現代人類の行動が似ていたことも分かっています、
うん、
両者とも少人数の狩猟集団がほんの短期間洞窟を使っており、
うん、
同じ種類の動物を狩猟していたと見られています、
はい、
具体的には多量のマス、あの魚のマス
ですね、魚の、
うんうん、この残骸が発見されたことから両集団とも大規模な漁をしていたと見られています、
はいはいはい、
ネアンデルタールは一般に魚介類を食べなかったとされていることから、
はい、
この発見は特に興味深いものとなっています。
うーん、
また洞窟の中にはいろりが発見されましたが、この後からは糊や草が燃やされた跡が見つかりました。
糊、
まあ、このことからネアンデルタールは獲物を燻製にしていた可能性もあります。
お、すごいね。
うーん、これは糊や草があまりよく燃えないけれども煙を出すという特性をネアンデルタール人が知っていた可能性を示唆しており、
うん、
ネアンデルタールは火の複雑な使い方はしなかったと考えられがちですが、
うん、
実際はそうではなかったと思われます、
うん、
でこのいろりなんですが、
うん、
5万4000年から6万6000年前のものとされています、
はい、
非常に保存状態が良いので、注目されているんですが、このいろりには鮮やかな黒や赤、ピンク、オレンジ、黄色、白の縞模様があり、
うん、
これは炭や化学分解のさまざまな段階の灰が付着していることを示しています。
はあはあはあ、なるほど。
このことからネアンデルタール人は高温の火を必要な時間だけ焚いていたことが推察されます。中期旧石器時代と後期旧石器時代の間にはこれまで考えられていたような劇的な変化は起きなかったものの、後期旧石器時代の一番最後の時代であるマドレーヌ時代におそらく人口増加によって 生活様式や食習慣に大きな変化が起きたことが推察されます。
うん、
洞窟の奥に見つかった遺物から1万2500年前にマドレーヌ人が第16洞窟を狩猟基地として使っており、独特の森などの器具を残したことが分かっています。また同じマドレーヌ時代の地層から掘られた工芸品も発掘されました。このことからマドレーヌ人は工芸品を日常生活に持ち込んでいたことが推察されます。
ほう、
ということで、まあ、この第16洞窟、一つの洞窟からいろいろな時代のものが出てきましたので、うんうんうん、その人間の変化の流れが終えたという、
うん
う
ん、
まあ、これまではですね、例えば中期旧石器時代はこの国のこの辺り、後期はこの国のこの辺りということで、
うん、
バラバラに発掘されていましたので、
はいはいはいはい、
結局その中間をつなぐものが見つからないがゆえに、うん、中期から後期へは一気に、要するにネアンデルタールから現代の人類の祖先には一気に変わっていったんじゃないかというふうに言われていたんですが、この第16洞窟が見つかったことによりまして、その流れがかなり詳しく分かってきたということ
です。なるほどね、すごいね。あれ、いろりがあったっていうのも驚きだね。っていうか、正直なところ、このネアンデルタール人とか、うん、その俗に言うまあそのクロマニオンとかネアンデルタール、うん、あと北京原人とかって言われる時代の、うんまあ、その原人って言われる人たちって、正直なところ、その文化とか、その例えばその、まあ、今工芸品が出てきたっていう部分であるとか、まあ、あとはその技術ですよね、
うんうんうん、
例えばその高温の炎を起こす術を知っていたっていう技術を持ってるとはイメージとしてないですよね。
ないよね、
う
ん、火を操ってたというイメージはないもんね。
だって今これを全文を今聞いてたら、うん、あの自分の頭の中にある縄文人弥生人の方が、あれ生活レベル低かったのかっていう
そうだね
なんか変なね、
うん、
錯覚にとらわれたんですけど、すごいね。
まあ、ネアンデルタールといえばかなり私たちに近い感性を持ってて、
うんうんうん、
何年前か新聞の報道ですけど、そのネアンデルタール人のお墓を掘ってみたところ、
はい、
その花粉の化石が大量に出てきたということで、
花粉の化石、
うん、でなんでだろうということを思うと、うん、どうもネアンデルタール人は死んだ人を埋葬するときに、はい、花をたくさんその人の周りに入れる、これが非常に話題になりまして、このあたりからですね、ネアンデルタール人というのは実は猿ではなくてかなり人今の人間に近い ね、
人間に近いね、
感覚行動様式を持っていたんじゃないかということがね、うんうん、考えられてますね。
ネアンデルタル人の時点でそれほどの、まあ、例えばその文化水準であるとか知的レベルっていうのを持っていたとすれば、
うん、
その以前からで、まあ、言われているその原人の種類がありますよね、
うんうんうん、
当然その方も実は今想定してたり想像してたりするよりはるかに実は、うんうん、知的レベルが高かったかもしれない、うん、っていうこともあり得るわけですよね、うん、
ですよね。結局その発掘の技術自体もかなり進歩してきてますが、はい、例えば50年前だとおそらく花粉の化石って見つからなかったと思うんです。
あ、そうだろうね、
うん、あとはそのいろりについたそのススの色からどういう温度のもので何を燃やしてたかっていうのを分かったかどうかちょっと定かではないと思う。発掘の技術自体が進んできたことによって逆に過去の技術もだんだん分かってきたっていうことだと思うんですね。分かって
るってことだね、
うんうんうん、すごいね。すごい、あの正直なところ僕はあんまりあの歴史系ってそんなに得意じゃないんですよ、
うんうん、
で日本の文化っていうのは、まあ、例えばその縄文とか弥生、
うん、
もしくはその以前にちょこっとまあその文化的なその形跡が残るっていうぐらいしか知識的にはないんですよね、
うんうん、
でそれから考えると人類で一番その民族的に歴史的に深いって言ったら、例えばそのよく言う中国4000年とかで言うじゃないですか、
うんうん、
ということは、まあ、中国には4000年ぐらい前からもうすでに有史っていうのがあったんですよね、
うんうんうんうん、
あとはあの基本的にあの西欧諸国とかになってくると、うんまあ、当然 BCDC っていうものになってくるわけじゃないですか、
うんうん、そうだね、
その歴史的な事実はともかくとして、
うんうん、
でそれからはるかに万単位の昔っていう風になると、うん、なんか想像がねあんまつかないんですよね、実際のところ。
まあね、
だって土器に生の模様をつけて、おすごいねって言われる人たちがいたのが
、うん、
何2000年かそれぐらい前なんでしょ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよ。
それに比べて6万年ですよ、
うん
うん、何回ハレー彗星来んの。
そうだね
6万年だからね。
6万年。うーん。でも実際これ例えば6万年前に、うん、まあ、もしも今回 の, その第16洞窟の発掘っていうのが、うん、まあ、その調査結果っていうのが今回のようなことが分からなかったとすれば、うん、その6万年から現代に至るまでの進化のスピードっていうのもそれでもやっぱり急なスピードになるんですかね、
うん、間が見つからないっていうのは急なんですね。
はあはあはあはあ、
かんものの考え方としては、
うんうんうんうん、ああなるほど。どの時点で、まあ、例えばその原人と言われるものから、うん、その現代 の,、うん、まあ、その人種っていうものに、うん、その生活レベルであるとか、うん、知的レベルが高くなってきたっていうことが測定されないわけですよね、
うんうん、理由はわからないけれども、まあ、急激に、ある時突然、ホモサピエンスの類が勢力を伸ばしてきたと。なぜかわからないけどそうやってネアンデルタールを駆逐したと、うん、まあ、そういう話になってしまうんだけど、実は、まあ、そうではないらしいということですよね。
なるほどね。へえ、なんか今日は前半後半ともに生物の話題じゃないですか。
うん、
なんか今までっていうのは基本的に今まで の, そのムートンの中では、うん、科学的な、その主に後天的にその人間が手を加える科学という分野の中での話って多いじゃないですか。うんうんうん、今日はその前半、まあ、前半は、まあ、確かに人間の技術の話ですけど、うんうん、基本的にその 原初の本能とか、うんうん、その人間が生命たるもう一番元の部分っていうところっていうのが今までそんなに興味もなかったし、うん、そう別に実際調べることもないし、うんうん、実際に身の回りでテーマとして起こることっていうのは少ないじゃないですか。
ないもんね、社会の授業ぐらいでね。
うんうん、面白いね。
おい、面白いよ、この辺、ね、あれしていくとね。
意外と。で、当然今のそういう、まあ、例えば人間 の, その技術の進み度合いとか進歩っていう部分から見ると、うん、どんどんどんどんこれからも分かってくる部分っていうのが増えていくわけですよね、おそらく。
そうですね。
うんうん、日進月歩。
この辺で痛いのはだから何なんだって言われると痛いんだけどね。いやでも知りたいなら知りたいんだっていう。
まあ、それは言わないお約束って、ね、
そうそう。だから正直なところ過去のことっていうのは、うん、突き詰めて調べていけば絶対に真実っていうのは分かると思うんですよ。
うんうんうん、
よっぽどそれこそ何億年、47億年前にじゃあ地球はどんな形だったんだって言われても、うんうんうん、ビジュアルは見せられなかったら分かんないかもしれないけど、うんうんうん、でも1分先日本先のことは絶対に誰にも分かんないわけでしょ、うん、昔のことって調べられるじゃないですか。
そうですね、
昔のことだけでも知りたいよね、
うん、
知らないことが山ほどあるのに。意外と
こういう時代の方が正確かもしれないから ね物の文書で残ってるのは嘘っぱちかもしれないからさ、うん、こっちの方が意外と真実だったりするんだと思うよ、
ね
え、うん、すごいね。そしたら原人って呼べないっすね。
その原人様、
原人っていうか人類の中に入れちゃっていいじゃんっていう気もするね。
うん、そうですね。
そうね。ね、だってその死体に、死体っていうかね、葬儀するときに花を入れるってことは、悲しいっていう気持ちと、花が美しいっていう気持ちと、それからいたわる気持ちみたいなのがあるわけでしょ、うん、そうするともう、これは獣ではないよね。
そうだよね。
っていう気がするけどね。
だから、何にも、その、例えばこの時代っていうのはおそらく宗教観なんていうのはないわけじゃないですか。ただ、その宗教観っていうのがない中でも同族が死ぬっていうことに対しての悲しみっていうのは本能的にある部分なんだっていうことですよね。
後
天的に例えばその何理性とか道徳とか、うんうんうんうん、そういった教育で作られていくもんじゃなくて、うん、それはもともと生物が持ってるもんだってことですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
っていうことだね、
うん、まあ何もう戻った方がいいんじゃないこういう時代に
ある意味
ある意味
今の時代は失われてるような気がするよね、うんうん、はい。科学を応援するウェブサイトアクアジャンクションはアクアリアム関連ホームページ専用の道しるべです。項目別にハイパーリンクを分類していますので知りたい情報に容易にたどり着くことができます。アクアサーフィンの中継基地としてご利用ください。ご利用にあたってはクリラジトップページのリンクバナーからの移動が便利です。サイエンティフィックニュースプログラムムートン、番組ナビゲートはシーバ高木、コメンテーターは
BJ とソイギでした。
また来週も聞いてくださいね。さよなら。